それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙3章の9節から20節をお読みいたします。ローマ人への手紙3章の9節から20節です。ではどうなのでしょう。私たちに優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪のもとにあるからです。次のように書いてある通りです。義人はいない義人はいない、一人もいない。悟る者はいない。神を求める者はいない。すべてのものが離れていき、誰も彼も無用のものとなった。善を行う者はいない。誰一人いない。彼らの喉は開いた墓。彼らはその下で欺く。彼らの唇の下にはマムシの毒がある。彼らの口は呪いと苦みに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く。彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目の前には神に対する恐れがない。私たちは知っています。律法が言うことは皆律法のもとにある者たちに対して語られているのです。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通して生じるのは罪の意識です。それでは今日はこの箇所から、人の努力に代わるもののテーマで鴨下牧師よりメッセージをいただきます。
少し2週間前のことですけれども、今オンラインで配信をしておりますざっくり学ぶ聖書入門というので、中間時代の頃のお話をいたしました。教会のホームページからこの動画を見ることができるんですが、これがまた驚くほど人気がありませんで、その動画を見ている人はほとんどおりませんでした。まあ残念に思っております。まあ聖書の話ではありませんので興味がないということなのかもしれません。あるいは中間時代というですね、聞き慣れない言葉の、まあ、意味そのものがよくわからないということなのかもしれません。まあ、旧約聖書の終わりの時から新約聖書までの約400年の間、ユダヤ人たちがどういうふうに歩んできたのか、まあ、主に聖書の外典と言われるものですけれども、そこに記されているお話です。このバビロン捕囚の後、イスラエルの人たちはとても熱心に信仰に生きようとしてきました。まあ、特にギリシャが支配をしてきまして、このギリシャは支配をした国々をこのギリシャの文化の影響を与えていく、まあ、ギリシャの文化、ギリシャの価値観というものをどんどんと宣伝していきました。このギリシャ文化のことをヘレニズムと言います。で、このヘレニズムの文化がどんどん入ってくるので、ユダヤ人たちは自分たちの信仰を守ろうということでこれに抵抗します。まあ、そしてハシディムという人たちが現れてくるわけです。まあ、このハシディムと言われた人たちはギリシャの習慣に飲み込まれてしまわないように、聖書の価値観を大切にしていこうということを貫いて いた人たちです。でそういう人たちの働きもあって、時代がどんどんと変わっていく中でもユダヤ人たちの信仰や伝統というものはギリシャだとかローマに認められていきます。かえってローマにまでギリシャのユダヤ人たちの価値観を伝える人たちが出てきたわけです。でその時に大きな役割を担ったのがパリサイ人と呼ばれる人たちです。私たちは聖書を読んでいますと、このパリサイ人、パリサイ派というふうに聞くと、もうこの人たちはろくでもない人たちで、主イエスの伝道を邪魔する人たちだという認識を持っています。けれどもこういう慌ただしい時代の中でユダヤ人たちが生き抜いていくことができるためには、このパリサイ人たちの果たした役割というのは決して小さくはありませんでした。このローマ人への手紙が書かれた当時、ユダヤ人たちがたくさんローマにも住んでおりました。4万人と言われる人たちがローマにいたという記録もあるほどです。でそしてそのユダヤ人たちに対して誠の救い主が来られた、その方がイエス・キリストなのだということを教会は伝えていったわけです。そんなこともあってユダヤ人たちは自分たちが貫いてきた信仰や生き方に自負を持っていました。自分たちは神様に選ばれた特別な民なんだ、そういうふうに考えてきたわけです。でローマにキリストの教会ができた時に、このユダヤ人たちが長年培ってきた、この自負プライドというものがこの人たちを支えていたわけです。ですからこの人たちは真面目なユダヤ人たちだったということができるわけで、神様の御言葉に忠実に真面目に生きていくことが神様の祝福だし、そのために律法を守って、特に子供には割礼を施して神の民であるということを大切にしてきたわけです。でところがパウロはこの9節でこういうふうに言っています。ではどうなのでしょう、私たちは優れているところはあるのでしょうか。全くありません。私たちがすでに指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪の下にあるからです。そういうふうにパウロは言いました。パウロはユダヤ人たちがどれだけ真面目な民族であったとしても、どれだけ苦労してきたとしても、だからといってユダヤ人として特別に優れているということにはならないのだとパウロは言ったわけです。ですからこれはユダヤ人たちからしてみれば受け入れがたい言葉に響いたはずです。もしユダヤ人たちが特別な存在ではなくて、神様の前ではみんな他の人と同じように罪人なのだ、そういうパウロの主張を受け入れるとすると、自分たちがこれまで一生懸命努力してきたその自分たちに立つ瀬がないではないかということになったわけです。加藤恒明先生の説教集を読んでおりましたら、その中に立つ瀬がないというこの日本語の説明がなされていました。立つ瀬というのは川に流れがあります。その流れに逆らって立つために、それこそ今だと何人かの方は鮎を釣りに行かれるだと思いますけども、こう少しですね、高い瀬のところに立って、その川の流れをなんとか踏ん張ってですね、とどまれるようにする。ですからこの瀬というのは他のところよりも高いところという意味です。 その背に立って初めて激しい流れに耐えることができる、そういう言葉なんだそうです。ユダヤ人たちには良いところがないと言われてしまうと、この立つ瀬がないということになるわけです。そこで加藤先生がこんなことを言っています。立つ瀬がない時に求めるのは他人よりも勝っているところではないかということです。少しでも自分より劣る人を見つけ、あるいは友人のいささかな欠点でも探して、自分はそれと比べれば少しはマシだと思えなければ安心できないのです。それが人の心の中にある思いなのではないかと言うんです。人をいじめる、人を差別する、そういう人の醜い部分というのはまさに自分の立つ瀬を探して歩いていく、そういう人の醜い姿なのだと言うんです。私たちは自分が苦労している時、それこそ激しい水の逆流に身を置いていると感じる時、自分はこんなに頑張ってきた、こんなに必死にしがみついてとどまってきた、自分のその努力は他の人の努力よりも勝るはずだと思う。自分の方が少し高いところにいるはずだ、立つ瀬が与えられているはずだと考えたいのです。そしてそれは努力してきた人間からすれば当たり前のことと言えるのかもしれません。それは私たちが自分自身に当てはめてみたらすぐに分かることです。誰かに認められたくて陰ながら努力したことがまるで無駄なのだというような、このパウロの言葉はユダヤ人たちにしてみればひどい仕打ちのように感じるものです。もしそんなことを私たちが誰かに言われようものなら、悲しくなって塞ぎ込んでしまうかもしれません。しかしパウロは10節から18節までで聖書のさまざまな言葉を次々に引用しながら畳みかけています。義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいない、すべてのものが離れていき誰も彼も無用のものとなった、善を行う者はいない、誰一人いない、そう続いていくのです。ユダヤ人たちは悪い心でそれをしてきたのではなかったのです。けれどもパウロはユダヤ人もギリシャ人も誰も彼も神の前には等しく罪人なのだと言うのです。そして私たちが知らなければならないのは、このパウロの最悪の言葉のように響くこの言葉こそが福音の大前提なのだということです。先週の聖書の学びの時にある方がこんなことを言いました。金子みすずさんの有名な詩があります。みんな違ってみんないい、でも聖書はそうではないんですね、みんな違ってみんなダメ、ここを読んでハッとさせられたと言われました。もちろんこの金子みすずさんの詩が何か間違っているということではないのです。今世界はひどい差別と混乱の中にあります。その中でみんな違ってみんないいという言葉は大きなメッセージともなりうる言葉です。けれどもそこで自分は人と違う良い部分を持っている、そうしてそれがまた他の人を見下していくことになるのだとしたら、結局は差別はなくなっていかないことになります。 けれども聖書はそういうところに立っているのではないというのです。すべてのものは皆神の前に等しく罪人である。この事実からすべてが始まっているのだということをパウロはまずここで伝えようとしているのです。皆罪人である、皆等しく神の目にかなわない存在である。そのことがお互いに了解されている世界であれば、そこには醜い差別はなくなるのです。みんな自分の方がどこかで優れていると思うから人を見下していくのです。その視点に立っているなら、いつまでも自分には立つ瀬があるはずだ、自分は人よりも一段高い瀬が与えられているはずだとそう思い込むなら、それは醜い世界になっていかざるを得ないのです。しかしパウロは語ります。19節です。私たちは知っています。律法が言うことは皆律法の下にある者たちに対して語られているのです。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。神の前ではすべての口が塞がれているというんです。神の前で私はあの人よりもこの部分で勝っているのです、そういう言葉は一切封じられているのです。神の前に私たちがやってきたそういうこと一つ一つは何の意味もないというのです。そしてこう言うんです。20節。なぜなら人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです。律法を通じて生じるのは罪の意識です。旧約聖書に記されている神の戒めである律法の役割というのは、自分では神の思うように生きることができない、まさに神の御前で弱い自分を受け入れて神の助けを求めること、それこそが神の目にかなうことなのだとパウロはここで結論付けているのです。神の考え方というのはそれぞれの事情や状況に配慮してその人その人に手厚く配慮してくださる、そういう私たち中心の歩みを神様がどこかで支えてくださるといいなと考えるわけです。けれども神様にはそういう考えはないのです。私たち中心ではなくて徹底的に神中心、神様ファーストだということです。神主導なのです。自分たちの努力によって何とか自分だけはやっていこう、自分だけは神様から合格をもらおう、義と認めてもらおうというのではないのです。すべてのものが神の前では正しいものではない、だからみんな神を第一にする、これをみんなが大切なことなのだと覚えるときに、人のことを見下していく世界ではなくて、みんなが助け合ってみんなで支え合ってみんなで信じ合って愛し合っていく世界が作られていくのです。罪の意識、これは私たちを苦しめるもの、それは良くないこと、私たちはそういうふうに考えているところがあります。罪悪感などというものは私たちを苦しめるものでしかないのです。けれども神はこの罪の意識を持つこと、そのことをとても尊いこと、自分の賭けに気づく、自分の弱さを知る、そのことを神は悪いことだとは思ってはおられないのです。 自分には罪の意識がある、それこそが健康で健全な人の姿なのだと言うんです。そういう意識があるから人を思いやることができる、だから他の人を助けることができる、そういう考えが生まれてくるようになるのです。主は私たちの努力に代わるものとして罪の意識をと言われるのです。この罪の意識から神の愛が、神の恵みが見えるようになっていくのです。お祈りをいたします。偽人はいない、一人もいない。あなたはギリシャやローマの支配の中にあるユダヤ人たちがその信仰を守り通すために戦い抜いてきたことを知っています。あなたはそれを軽んじられるお方ではありません。けれどもそのことで自分たちがたくさん努力してきたということで神の前に義と認められるのではないのだと、そう言われます。あなたの前にすべてのものが罪人である、すべてはそのことから始まるとあなたは言われます。主よ、私たちは罪人です。罪深いものです。聖書の語っているあなたの御心に行きたいと思いながらそう生き切ることのできない弱さをいつも覚えています。だからこそあなたの愛が必要です。あなたの恵みが必要です。主よ、どうかあなたの恵みを豊かに私たちに注いでください。あなたの憐れみによって生きることができる、どうかいつもそのところに私たちを立たせてください。私たちが一番低いところにいる、そういう意識をどうか持たせてください。そしてその時、私たちよりももっと低くなられたお方があなたであることを、主イエスは私たちよりももっとへり下ってその低いところで私たちを支えてくださっていることにどうか目を向けさせてください。私たちの傲慢を悔い改めます。私たちの罪を悔い改めます。主よ、どうぞあなたの恵みの前に私たちを立たせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。